じゃあ私の方からお読みいたします。エペソ2の13。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々の規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。はい、ここまでお読みいたします。今日のこの皆さんが読まれたこの聖書箇所の、キーワードは、隔ての壁です。14節見てくださると、2つのものを1つにしたというこの隔ての壁で、もう1つはその次の15節にあるご自分の肉において敵意を廃棄されたというこの敵意、この2つがキーワードですよね。皆さん、壁、心の壁、また敵意、ありますよね。心の壁、人間同士のこの心の壁は大きな悩みです。夫婦の間にも壁がありますよね。夫婦の間にも、これ一生壁を崩していかなければいけない大変な作業です。壁があります。壁がないと思って結婚したら大変な間違いです。壁があります。また、同じ親から生まれた兄弟同士もこの壁があるんです。親子の関係でも壁があるんです。親戚関係でもこの壁があります。また、この民族的な壁がありますよね。人種的な、また国家的な、また宗教的な壁もあります。たくさんの壁があります。と同時に敵意があります。この壁と敵意は神に背いた罪のゆえ与えられている産物です。天と地、またその中にあるすべてのもの、見えるもの、また見えないものをお作りになった神様は、作られたすべてのものを見て、神様は結論付けたことはこれなんです。非常にいい。これが神様の結論です。素晴らしい。非常にいい。神様はね、よかった。こうやって、満足されたんです。どうしてそういう言い方をされたかというと、このご自分が作られた万物の姿、様子を見て、それで満足されただけではないんです。この作られたものが、作られたその自分の存在を分かったんです。で、その目的に従って平和的な関係を持つことができたからなんです。持つことができたんです。いわゆるね、秩序なんです。神様が最初に作られたその時は、すべてのものに秩序がありました。これはコスモスです。コスモス、秩序と調和を保っていったからなんです。しかし、人が、人間が神様に背いた罪のゆえに、罪を犯すことによって、これらのものの平和という関係が崩れました。壊れたんです。コスモスがケイアスに変わったんです。 From cosmos to chaos because of our sin. チェイアスに変わりました。罪によってお互いに疑い始め、またその疑いが壁を作り始めました。いわゆる人類と自然との間のこの悲しみが始まったことなんです。そのことによって争いと分裂が後を絶たなくなった。そういうことになりました。その結果、人類の歴史は平和の代わりに不信、また争いの連続になりました。ある方がね、統計を出しましたけれども、 The human historyFrom BC 3000 up to now. BC 3000 to up to now. There were wars. Always war. 14,500 times. 14,500 times. It means from before BC 3000.92% war. There was always war. 92%. Only 8% peace. これは人類の歴史です。92% は BC 3000年から 92% はずっと戦争だったんです。14,500 回の戦争が今までありました。ただ、8% だけ平和の時だったんです。今年だけ振り返ってみても、最近起こったそのインドのこのテレ事件がありましたよね。それ以外、数え切れないほどのこの争いがあります。これは全て壁です。敵意です。そこからこの結果になりました。この壁を崩さないといけないんです。その壁を、この争いとなるこの壁を打ち壊すため、まことの平和の主であられるイエス様がこの地上に来られたんです。これが人類の願いなんです。しかし2000年前に神様は平和の主としてこの方を送ってくださいました。今日の聖書を見ますと、その壁を打ち壊し平和をもたらせたその方はイエス・キリストであると教えています。この平和の主であるイエス様が具体的にどういう壁を打ち壊したか、そのことをこれから3つに分けて考えていきたいと思います。まずイエス様が来られたその理由、この壁を崩す理由の一つは、神と人間との間にあった壁を崩すためです。人間と神の間にあった壁です。人間が罪を犯す前に、神と人は互いに平和な関係を持っていたんです。しかし神様に背きの罪を犯した後、この壁ができてしまいました。その壁が人間の間の関係を妨げるんです。塞いでしまうんです。その結果、人間は愛と平和の関係から争いの関係になりました。また苦しむことになったんです。小さい子供が親から離れると苦しむんですよね。同じなんです。神から離れる人生は苦しみなんです。また死という最終的な結果を受け入れなければいけなくなったんです。しかし神様はご自分の形として作られたこの人間を諦めることをしなかったんです。 だからご自身の御子であるイエス・キリストをこの敵関係にあった私たちのために、この和解させるために、和解の供え物としてこの地上に送ってくださったんです。私たちはイエス・キリストを信じる、この方を信じることによって罪が許され、この壁が、2つの壁が1つになると、2つのものが1つになる。いわゆる和解されるわけです。そのことによって私たちは死の状態から永遠の命の状態に変わるわけなんです。永遠の命が自分のものとなるということです。皆さん、神様と離れることによって私たちは自己中心になるんです。その時から全てのことを相手のせいにするようになるんです。いいことは自分、悪いことは相手。それが私たち人間の性質になりました。そのことが変わる唯一の道は、神様がくださったイエス様を自分の和解してくださる救い主として受け入れることです。そういう人々を、まだイエス様によって和解していない人たちを、この聖書では遠く離れている存在だというんです。離れている存在、闇の中にまだ歩んでいる存在と言っているんです。皆さん、今のご自分の状況はどうですか？近いものとされているんでしょうか？和解しているんでしょうか？まだそういうことが自分のものとなっていなければ、そういう人々のためにイエス様は来られたんです。ただその方を受け入れることによって、自分と神様との間にあった壁が崩れるんです。関係が回復されるんです。それがクリスマスの一番大きい意味なんです。プレゼントなんです。二つ目には、神と人との間ですよね。それが一番。二つ目は、人と人との間にあった壁が崩れます。皆さん、みんな壁がありますよね。それぞれ壁があるんです。その壁が崩れるんです。このように人の背きの罪は、神と人との関係だけじゃなくて、人と人との間に壁を作ります。罪が入ってからアダムとエバは、その結果をお互いのせいにしたんです。あなたがこうしたから、違う、あなたがこうしたから、そうなったんです。このように、いいことは自分、悪いことは人、こういう存在になりました。また彼らの子供たちも争いの連続です。今だけじゃないんです。皆さんだけじゃないんです。人類初めから争いの連続です。結果として、兄弟同士の殺人事件が起こったんです。人と人との間のこの憎しみ、不信、争いの壁がさらに厚くなりました。分裂と戦争は後を絶たなくなりました。しかしイエス様はこれらすべての罪を背負い、十字架の上で解決してくださったんです。人間の不信、また憎しみ、争いの壁を崩してくださいました。そのことによってキリストを信じる者は、神の愛を持って人のせいにするところから、自分を顧みることによって、この愛の関係が再び成立するようになったんです。皆さん、イエス・キリストがくださった福音は平和の福音です。また愛の福音です。 自分の心の中にね、愛せない人がありえるんですよね。この人は愛せない。また人を素直に受け入れることができない自分もいるんです。心の憎しみです。妬み、嫉妬です。また許せない自分もいるんです。イエス様は、これらの壁を全部打ち壊してくださったんです。許さなければ誰が苦しいかというと、自分が苦しいんです。愛せなければ誰が苦しいかというと、自分が苦しいんです。本当に人を許し、憎しみから愛の関係に変わるというのは、これ偉大なことなんです。もし一人でもそういう人が皆さんの心の中にいるとしたら、必ず解決してください。どうしてもできない人もいるんです。だけど、どうしても解決しないといけないんです。私もそういう経験をたくさんしてきたんです。いつも言いますけれども、二人がいたんです、二人。一人はもう亡くなったんですよ。亡くなったんだけれども、それでも許せない自分がいたんです。だけど、本当に許すことができたんです。誰が得するかというと、私なんです。許しの問題は相手の問題じゃないんです。自分が楽になるためです。自分のためなんです。だから必ず解決しないといけないんです。最近私たちのこの群れの中でもある姉妹がね、証しをしてくださったんですよね。この教会は争いがないんですね。それがいいんです。と証しをしてくださったんですね。それは素晴らしいことなんです。争いのない共同体の中に入るっていうのは、これは素晴らしいことなんです。皆さん、平和の主であるキリストの中で、自分の心の壁を完全に崩してください。なくしてください。そして人との関係を本当に平和な関係、愛の関係に戻してください。じゃあ3つ目は、じゃあ1つ目は神と自分とですよね。そして人と人との間。そして3つ目は、この人と人間と自然との間の壁があったんです。それも崩してくださったんです。エデンの園で人間は自然と共に平和な暮らしをしていたんです。しかし、神に背いたその罪の後に、この地は呪われたと書いて、呪われた。その結果、茨とアザミを生えさせたと聖書は書いてあるんです。地から、この土地から、土から出るもので、この人間に害を、悪いもの、害を与えるものは出てこなかったんです。罪を犯した後にそういうもの、毒あるものとか、そういうあるもの、そういうものが出てきました。また動物とも平和な関係を維持することができたんです。人間と動物、また動物の間も。だけど罪が入って以来、入った後、警戒するようになったんです。お互いに警戒する。そして最終的には弱肉強食社会になったんです。そういう共同体になったんです。それが私たちの人間の間も弱肉強食社会になってしまいました。この人間の中心的なこの考え方、扱いによって、この自然はもう荒れ果ててしまったんです。人間と自然との間に厚い壁ができてしまいました。厚い壁です。今の消費中心の社会ですよね。消費中心。使い捨て、経済捨て、もがその結果なんです。今の私たちが住んでいるこの世は消費中心です。また使い捨て、経済システムです。消費が冷え込んだら、経済が回らなくなるんです。 今の問題はそれなんです。消費が冷え込んだから経済システムがストップするわけです。これが決していいことではない。聖書的ではない。だから、たくさん使いなさい。ね、買いなさい。経済システムを回すために何をするかというと、減税政策を取ったり、あるいは、クーポンをあげたりとかするんです。日本最近そういうことしたことないかな。ほぼ15年、20年前ね、日本がね、本当に大変な時ね、子供1人2万円ずつね、くれたんですよ、ただ。うち子供3人だから6万円もらったんです、クーポン券。それ使うと経済が回るか。それでも回らなかったんですよね。だから使わないと経済が回らないんです。今も使わないと経済が回らないんです。これね、大きな問題なんです。で、本当はね、エコノミーっていうのは、エコノミーっていうのは、これは英語でエコノミー。どなたに聞けばいいでしょうか？ロン。Would you explain the meaning, the true meaning of economy? Economy, the word meaning. Yeah, macro. Macro, yeah. Trade? Trade, yeah. But the true meaning, this word came from Greek, oikos. Oikos. Oikonomia. Oikonomia, economy. The oikos means house. How to manage your house? How to manage your house? The economy, economize, means economize, manage. Frugal. So I found out the word economy means frugal and judicious use of money. Frugal and judicious use of money. だから、これ節約することなんです。節約して、judicious ってこれ、日本語で。賢くお金を使うということ。だから、使い捨てじゃなくて、エコノマイズ、これ節約しながら使うという、これがエコノミーです。ね、This is the meaning of economy. Not a mean produce a lot and use a lot. But these days, we accept the economy. Produce a lot and use a lot. Yeah. But the true meaning is economize, oikos. だからそういう関係になってるから、もう自然が苦しいわけなんですよ。たくさん使って、たくさん取って、たくさん作って、たくさん使わないと経済が回らなくなってるから。私たちクリスチャンはね、そのことが分かれば、物を使う使い方も本当に変わらないといけないんですよね。で、ローマ人への手紙8章19節22節のところにこのように書いてあるんですよね。自然も自分たちがいじめられていることを悔やんでいる。自分たちも自然もね、自分たちも創造目的に用いられることを切に求めている。そのように書いてあるんです。乱用されるのは好きじゃないんです。作られた木といえば木の目的があるし、オイルといえばオイルの目的があるんです。その目的に従って使われてほしい。これが自然の願い事なんです。だけど、その自然が願っている通り使うことじゃなくて、人間の欲求によって自然を使い捨てるから問題が生じるんだ。だから本当にいじめられている。だからつらい。誰が神様の御心を分かって我々を使ってくれないか、それを求めている。自然も叫んでいるということなんです。 人間の背きの罪のゆえに、この石人とも熱い熱い壁ができてしまったんです。この石人との熱い壁も、平和の主として来られたイエス様を分かることによって、この壁が打ち壊されるんだ。神と人間の間の壁、また人間同士の壁、また人間と自然との間の壁、あらゆる壁をこのイエス・キリストを通して全部打ち壊すことができます。人はですね、いつも口癖のように、平和な生活、平和な世界、これをね、いつも言うんですよね。スローガンのように、スローガンのように。だけど、本当に平和が来たんだから、この方が平和なんだから、この方なしには平和はありえませんよ。その名はインマヌエルなんです。The name is Emmanuel, Jesus Christ。その方が平和です。この平和の君であるイエス・キリストの力が本当に力です。どれほど大きいか。たくさんの例があります。最近私が聞いた2つの例を話したいと思うんですけれども、1つは、ランカスターでバイブルスタディを毎週1回やってるんですけれども、その中のある姉妹がね、マラミの中で証しをしてくれたんですよね。で、その姉妹はね、看護して、その病院の中で一人の男性がいるんですけれども、その人がね、すっごく攻撃的らしいんです。だからその同僚の間で非常に雰囲気が良くない。で、どうしましょうっていう。で、そこで提案したのは、その人を愛しなさい。愛することは難しいでしょ。だけど、その人がそうしなければいけない理由があるから、その人の魂を愛して実行してあげましょう。それで彼女がね、本当に優しく彼にアプローチして、そうしたらしいんです。そしたらね、その人がコロッと変わって、ものすごく優しくなったらしいんです。で、周りの人々がみんなびっくりして、どうしましょうっていう感じでね。で、彼女には特別に優しくしてくれるっていう。ね、聞いてください、先生。これ奇跡ですよって。みんなびっくりしてるんですよって。本当にイエス様が、平和の主であるイエス様が自分の中で働いてくださるんだったら、こういう関係もすぐ平和な関係に変わるんですよ。夫婦の関係もそうです。同僚の関係もそうです。友人との関係もそうです。皆さん、すべての関係はこうなるんです。その方が平和の主である方が自分のものになることであれば。で、もう一つの例はですね、ノーベル平和賞を受賞した、そのドイツの、首相をした、ビン・リー・ブラントっていう、そういう方の名前、皆さん聞かれたことがあると思うんです。ビン・リー・ブラント。日本語でビリー・ブラントでしょうか。この方はね、1971年にポーランドを訪れます。で、ワルシャワですよね、ポーランドの首都。冷戦時代です。まだまだ本当に西と東のこの冷戦時代、本当にその接戦がある時代です。彼はこのポーランドがドイツ、ナチによって一番、もうたくさん被害を受けましたけれども、一番被害を受けた国なんですよね。で、この平和条約を、ワルシャワ平和条約を結ぶためにそこに行きました。その時、このドイツのナチから、迫害を受け、たくさんその殺された、ホロコスコですよね。そういう人々を記念する記念碑のところに行きました。で、被害があんまりも 大きかったので、ポーランドの人々とユダヤ人たちはみんな白けた目で彼を見るんです。彼のその行動に対しても全然同情しないんです。で、その時、その人々だけでなくて、全世界を衝撃と感動させる出来事が起こるんです。それは何かというと、ドイツを代表するこの総理が記念碑の前で膝をまずくんです。そして涙を流すんです。いわゆる懺悔の涙を流すんです。その時の写真を皆さん見ていただきたいんですけど、これがその時の姿なんです。ビリー・ブラントです。ブラントです。何の予告もなしに起こったことです。その場にいた政府、マスコミ関係者はみんなびっくりするんです。テレビで生放送しているんです。これを見たポーランドの国民の人々の心は全部感動するんです。同じく涙を流すんです。この人の心の中に訪れたキリストの平和が世界の平和をもたらす決定的な瞬間なんです。このことによってですね、ポーランドをはじめ全ヨーロッパがドイツを許します。ドイツはですね、形だけ許された国じゃないんです。本当に許されたんです。周りの国から完全に許されたんです。形だけじゃないんです。だからそのことが原因で、元で東と西ドイツが統一することができたし、今も EU というこの一つになれる元になれたんです。これほど偉大なことなんです。こういう言葉があります。この行動に対して、膝をまずいたのは一人であるが、立ち直ったのはドイツ全国民である。膝をまずいたのは彼一人なんです。立ち直ったのはドイツ全国民です。彼らは胸を張って隣の国の人々と付き合えるようになったんです。この人がビリー・ブラントという一人の人が、平和の主である神様を、イエス・キリストを知っている人の行動によって、その後の子孫たちがみんな胸を張って生きることができるようになったんです。皆さん、壁はね、多すぎるんです。この壁は崩さなければ、個人のレベルで崩さなければ、自分の心が蝕まれる。国のレベルで崩さなければ、自分の民が苦しむんです。スピリチュアル的に苦しむんです。後がつらいんです。この壁が病気になるんです。鬱になったり、引きこもりになったり、わがままになったり、争いの原因となるんです。関係をどんどん破壊していくんです。しかし、この壁をもうすでに崩してくれた方がいるんです。イエス様なんです。そのイエス様によって人との壁もなくなるんです。またそれぞれのレベルにおいての壁もなくなるんです。これな、壁なくさら、なくさないとね、つらいんですよ。私たちがイエス様の十字架の血潮です。血潮に近づいていくとき、この壁はなくなります。文化的な壁もなくなります。人種的な壁もなくなります。 国家的な壁もなくなります。宗教的な壁もなくなります。過去のその傷の壁もなくなるんです。敵であった存在が、また遠く離れていた存在が近いものとされるんです。憎しみの関係が愛の関係に変わるようになるんです。皆さん、質問するんですよ。皆さんにも個人のレベルで壁がある存在がいるんでしょうか。崩さなければいけない壁があるんでしょうか。今年ももう遠くないんです。あと2週間です。この壁を崩さなければ、来年また苦しむんです。夫婦関係であり得るんです。兄弟関係でもあり得るんです。親子関係でもあり得るんです。親戚通してもあり得るんです。また、いろんなレベルに応じてのその友人関係の間にもあり得るんです。会社の同僚の間でもあり得るんです。崩してください。その方が今ここにおられますから、私たちの心の中に受け入れてください。許すことは自分のためです。崩すことは自分のためです。平和な関係を取り戻してください。それがクリスマスです。誠のクリスマスが皆さんに、また皆さんの家族に訪れることを祈ります。お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。これによりして、私たちの壁を崩して、誠の平和の関係を持たせてくださることを心より感謝します。私たちの心にあるこの壁を打ち壊してください。平和を取り戻してください。皆によってお祈りします。アーメン。